私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。本当にこの人は神の子だった。福音の日課によると、イエスが十字架につけられる前に兵士たちがイエスを散々侮辱している様子が描かれています。それはイエスの逮捕以来、その周辺に兵士たちが常にいたことを示しています。その兵士の100人の一連隊長、100人隊長は主イエスが息を引き取られた様子を見て、本当にこの人は神の子だった、このように証言したというのであります。ローマの兵士ですから、この人は当然異邦人であり、信仰を持っていたとは思われません。ユダヤ人から見るならば、救われない部類に数えられる、信仰とは無関係とされた人であります。しかし職務上、主イエスの十字架の死を目撃することになり、そのありさまを初めから終わりまで目の当たりにして、彼の口から出たのは、本当にこの人は神の子だった、この言葉であったのです。それは確かに彼の口から出ているのですが、決して彼自身の信仰からではなく、神がこの一人の異邦人を通して語られたということに違いないのです。主イエスが神の子である、このように証言をされたのは、今日の場面を含め3度になります。1度目は洗礼を受けられた時、2度目は十字架の死を前に主イエスの姿が輝いた、いわゆる変容の時、そして3度目が今日、十字架の死を遂げられた時であります。前の二度は神ご自身が、これは私の愛する子と明らかにしています。これに対し今日、十字架の死を遂げられたという場面では、神ではなく人が、しかも異邦人である一人の兵士が告白しているのは実に印象的であります。この人は兵士たちによって侮辱されるイエスを見つめていたことでしょう。十字架の上で大声で叫ばれたその声を耳にしたことでしょう。そして息を引き取られた、このイエスを目の前にして、本当にこの人は神の子だったと告白しているのです。本当にこの人は神の子であったという今日の告白は、一方では本当ではない神の子という誤解があったことを想像させます。洗礼を受けられた直後のイエスが、サタンから誘惑を受けるために荒れ野に出て行かれた時、サタンはイエスを誘惑していました。神の子なら、サタンは誘惑して言っているのです。神の子なら 石をパンにすることができる。神の子なら高い塔から飛び降りても天使たちが来て助けてくれるだろう。そのような神の子であることをイエスに求めたの。イエスに従った弟子たちも神の子をイエスにエルサレムで敵を打ち倒すことを期待していました。神の力を振るって現状を打開する、これが神の子がもたらす救いだ、このように考えたんです。ですから彼らはイエスが敵の手に捕らえられると一目散に逃げ出してしまった。それは自分たちの計画が失敗に終わった、そういった思いからだったかもしれません。いずれも彼らの誤解であって、本当ではない神の子、彼らはイエスに期待していたのです。ところが今日、異邦人の一人の男は周囲の者に侮辱され、唾を吐きかけられ、神の子なら降りてこいと罵られ、息を引き取られる。そのイエスを見て、本当にこの人は神の子だったと僕はこうしているのです。サタンが言うように、石をパンに変えるからでもなく、弟子たちのように神の力を振るったからでもなく、それらとは全く違った神の子をその人は目撃したのでした。抵抗することも語ることもなく、侮辱されても沈黙を保ち、敵に打たれるまま十字架に上げられた御子イエス、そしてついに息を引き取られた時、本当にこの人は神なんだと僕はこうしたのです。今を生きる私たちもまたこの人と共に十字架の死を遂げられたイエスを見上げ、本当にこの人は神の子だった、このように告白するように今日私たちは招かれているのであります。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になる、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順でした。第2の朗読でお読みいただいたフィリピの信徒への手紙2章6節以下の言葉になります。私たちルーテル教会の式文では福音の朗読に備え、私たちは起立をし、ハレルヤ書を歌うのですが、四旬節の期間はそれに代え詠唱を歌います。すでにお気づきかと思いますが、この詠唱は今日のフィリピの信徒への手紙から採用されているのであります。私たちが今過ごしている四旬節は、キリストの十字架の死に至る日曜日を除いた40日間にあたり、 灰の水曜日からになります。聖書によると40という数字は40年に及ぶ荒野の旅やイエスがサタンから誘惑を受けられる場面から試練を意味していることがわかります。灰は悔い改めを表すために用いられています。四旬節の間、伝統的に断食が奨励され、カトリック教会の中央協議会は次のような説明を示しています。現在では完全に食事を断つというよりも十分な食事を控えることと考えられていて、1日に1回だけの十分な食事と、その他に朝ともう1回わずかな食事をとることができ、満18歳以上、満60歳未満の信者が守ります。また断食をすることについては次のように説明されていました。この期間を通して節制と戒心に努め、自分の生活を振り返ります。これらの記述からも、現在では断食は苦行というよりも節制をすることによってそれぞれの信仰を整えることが期待されているとわかるのです。四旬節の期間、私たちは断食をすることはないにしても、それに似た痛みを持って十字架への道を歩まれる主を覚えるということが、四旬節の過ごし方として大切な慣習の一つかもしれません。さて、四旬節に歌われる詠唱、フィリピの信徒への手紙2章6節以下をもう一度読んでみたいと思います。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、切り下って死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順でした。神の身分でありながら、しもべの身分になり、人間と同じものになられた。切り下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。今日の説教の準備のためにこの箇所を繰り返して読んでいるうちに、十字架の形を思い起こしたのです、まあ、より正確に申し上げますと、十字を切る所作を思い起こしていたのです。十字を切る場合、縦に切り、そして次にこう横に切る、こういう順になります。そしてその所作が意味することについて、私は次のように説明をします。まず縦に切るのは、天から地に、すなわち神から私たちに与えられた憐れみ、愛、恵みなど神からの働きかけの全てを意味する。まずこの神からの働きかけを受けて、続いてそれに添えるように横に切られる。この横に切られたものは、神が与えてくださった神と人との関係を前提にした、私たち人と人との関係であり、神に与えられたあらゆるものが私たちのうちに留められるのではなく、私たちを通して全ての人に広がる様を示している、こういうことになるわけです。このように理解し、礼拝における十字を切る所作、例えば父と子と聖霊の名によって という場合、そのようにしてきたわけで、ですからこれは単なる形ではなく、その意味が込められたこの祈りの形だと私は思うのです。そしてその一方で、その所作は言葉とともにできる限り滑らかになされるように努めてきました。この一言、聖霊の名によりっていう言葉とこの所作がこう合うようにですね。しかし今日の説教を準備するにあたって、このフィリピの信徒への手紙の言葉を繰り返している中で、思い起こされた十字を切る所作は決して滑らかなものでも、簡単にスッと切られるものでもない、そういう思いがこう徐々に強くなってきたのであります。それは誰が見てもきれいな形、美しい形なのではなく、もっとゴツゴツと何か苦しみ、痛み、悲しみ、そして傷つきながら引っかかるように惹かれる形なのではないかと思うようになったのです。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、まあ、この言葉からこの十字を切る所作が始まるとするなら、私たちはまず驚かされる。反対にこう下に向かってスッと手は動かないように思うのであります。聖書を開くと、そもそも人の罪は神のようになるという蛇の誘惑によって入り込んできたことがわかります。神のようになる、これが人の最大の願いであり、同時に罪の原点なのです。ところが神の身分である御子は、神と等しいものであることに固執しなかったというのです。私たちはその言葉をなんとなく耳にし、無理なく手を動かすことはできるのでしょう。しかしその意味するところは自己放棄ということに他ならないのです。しかも私のため、この出発点の意味の重さを思うと、その手の動きは決して滑らかに下に、すなわち私に向かって引くことはできないのであります。続いて、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられましたとあります。自分を無にして、まさにこれが自己放棄ということでありましょう。神の子イエスが神の子であり続けることをやめられた。しかも私のために、このイエスが私たちの間に来られたという事実は、まことの神がまことの人となって私たちの間に来られたということなのです。さらに、人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。自己を放棄し、まことの人として私たちの間に来られた神の子イエスですが、人間と同じものになられたことで満足するのではなく、さらに減り下られたというのです。その誕生の際、場所がなかった、場所がなく家畜小屋でお生まれになる そして貝羽桶に寝かされたということは、そのへりくだりの人生を象徴していると言えるでしょう。そして死に至るまで、これはイエスの生涯のすべてがへりくだりの人生であったことを示しています。それも十字架の死に至るまで従順でした。そのへりくだりの生涯、そしてその極みといえる十字架の死、十字架を立て、十字を立てに生きる所作は、神と共におられた御子が誠の人となって私たちの間に来られ、私たちの罪の許しのために十字架の死を遂げられた。このすべての救いの御業を示しているのです。以上のように十字を盾に切る所作に決して容易ではない神の御心と、それに従順であり続けた本当の神の子イエスの生涯が込められているのです。そのような盾に切られた神の御業があって、初めて横に切る所作が示す人との関係が整えられるのであります。いろいろな人が集まって教会は形成されていますが、大切なことは神の御心にあって人との関係が成り立っているという事実であります。人の目には気の合う人とそうでない人、意見が同じ人、意見が合わない人もいるでしょう。しかし忘れてはならないのです。教会の集まりは神の御心の上に、しかも神の子イエスが自己を放棄し、私たちのために十字架の死を遂げられた、この出来事によって建てられているということ。人に目を向ける前に神の御心に聞いていくことが寛容なのです。そして神の御心は私たちのうちに留められるのではなく、私たちを通して全ての人に十字架による救いが明らかにされ、人々がその喜びに満たされるためなのです。私たち教会の交わりは、全ての人々に向かって生きるとき、すなわち人々に向かって宣教をするとき、愛の奉仕の技をなすときこそ教会とされて私たちは生きるのです。現地では到底計り知ることができない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。